マルコによる福音書第8章の31節から35節。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れして諌め始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロに誓って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。この人しか語れないなというような言葉をですね、聞くこともあります。今日は朝ヤフーのネットニュースを見てたら、高倉健さんのことが書いてあって、高倉健さんが映画に出演してた時にセリフこれだけを入れてくれって言った言葉が一つだけあるんだそうですね。他はもう監督さんの言う通りに演じられたんだけど、それは何だったかっていうと、母さんこれが握り飯だっていう、その言葉だけをある映画で入れてくれって、それだけしか健さんが監督さんやそのプロデューサーに要求したことはなかったと。だから多分その言葉には非常に思い入れがあって、やっぱりその自分のお母さんに対してですね、メッセージを伝えたかったの、聞くことはできなかったんだけど、なんで言葉をそこで入れたかったのかっていうのをですね、エッセイが書いてあって、そうだなというふうに思います。吉永小百合さんもですね、いろんなことを言ってるんですけど、どんな時にもう若くないということを感じましたかといった時にですね、吉永小百合さんは涙がまっすぐになられないで横に走った時ですと答えたっつって、はーっていうですね、自分がですね、若くないって感じた時はですね、涙が横に流れていくというですね、こういう表現っていうのは自由でないとできない表現なんだろうなと思いながらですね、それを読んでいました。経験とか知識とか与えられた賜物、多分言葉っていうのはそこから発せられるので、やっぱりその人しか語ることのできない言葉っていうのが多分あるんだと思います。じゃあ自分は振り返ってどうなんだろう、自分しか語られない言葉っていうのは一体何だろう、ちょっと今朝ですね、そういうふうに考えておりました。イエス様は死と復活を予言した後、自分をですね脇へ寄せて諌め始めたペテロをですね、今日は叱りつけておられます。十字架へ進む道を多分邪魔したからです。イエス様は十字架に向かって道ですね、歩んでいかれるのに、それを脇に引き寄せてそれを邪魔しようとしたペテロを多分叱られたのでしょう。その時イエス様は自分を捨て、自分の十字架を背負ってという言葉を言っておられます。イエス様と共に歩むようにと語りかけられたのです。多分これがイエス様しか言うことのできない言葉なんだろうなと思います。十字架というのは死を意味します。そうなると自分の十字架とは自分の死を背負って我に従えという、そういうことなのでしょう。イエス様がお生まれになった理由も十字架への道を歩むため、そしてその後復活するため、それを見せるためです。そのイエス様に従うには自分の十字架を背負って我に従えという、これはイエス様しか言うことのできない言葉なんだろうなというふうに思います。東京郊外にですね、カトリックの教会がありまして、中央協議会の横にある教会なんですけど、カトリック教会をですね、訪問するためにですね、カトリック教会っていうのは本当によくですね、うまく作ってあるなと思うんですね。中央協議会のですね、カトリックの中央協議会のチャペルはですね、下に川が流れるような設計になってるんですね。はい。だからそのガラス張りなんですよ。で下はですね、川が流れてて絶えず水が流れているという、ほうという。でそこに中央協議会で働くカトリックの信者さんはいつ行ってお祈りしてもいいという、そういう空間っていうのをカトリックはやっぱ作るんだなと。でその隣の教会はどんな教会かっていうとですね、木に統一されたですね、教会で全て木なんですよね。もう機械的なものは何一つなくて木 ですね。ただ、あるのはですね、スポットライトがですね2つだけという、ここで礼拝できるのかなと思って、こっちとこっちにですね2つだけのスポットライトがあって、あとは何にも電気も何にもないから、あれ夜は礼拝しないんだろうなと思うんですね。で中に入ってですね、そのスポットライトのスイッチがあるので、じゃあつけてみようっつってつけてみたんですね。そうするとですね、非常に驚いたんですね。まあ、1本の十字架がバッと立ってるんですけど、スポットライトをつけた瞬間にですね、十字架の影が映し出されて3本になるんですよですね。真ん中1本と両方は影なんですけど3本で、まあ、正面にですね3本の十字架が見えるんですね。そうすると、あ、これはあのゴルゴダの丘なんだというですね、それを表現しているんだろうなですね。真ん中のはイエス様がおかかりになった十字架で、影っていうのは、まあ、その時には強盗が2人いたんですけど、まあ、しかしそれを見る者は、私もその影の十字架のところにですねいるということを、やっぱり信仰者って見るんじゃないかな、そういう設計になってるんだろうなと思います。まあ、一人の者は死ぬまでイエス様をあざけり続けていて、一人の者はですね神様に信仰告白して救われていくという十字架、それは影の十字架なんですけど、じゃあお前はどうするか、私を信じるかということを問うている礼拝堂なんだろうなと、まあ、そういうふうに思います。まあ、イエス様は、私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って我に従えと言われました。まあ、イエス様 でなければ言えない表現、それがですね、十字架を背負って私に従えという、私に従えと言えるのはやっぱりイエス様しかいないんじゃないかなというふうに思います。そう思うと、私たちも与えた十字架を背負いつつですね、イエス様に従う、これが信仰者の生きる道だというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。クリスマスイブの朝、このようにあなたが御言葉を与えてくださったことを感謝します。どうかこの日、イエス様がお生まれになったことと同時に、イエス様が十字架によって私たちの罪のためにこの世で死を迎えられたこと、そして3日目に復活されたこと、そのことを同時に覚える礼拝となるように導いてください。今日も大井教会、宇都教会、造信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守り導いてください。夜に行われますイブの礼拝が、今日は焚き明かりの礼拝をしますけれども、一人でも多くの人たちがあなたに召されて、ここで御子の誕生をお祝いすることができるようにしてください。悩み苦しむ者、病のところにある者、死に直面している者に、あなたの御言葉をどうか共にあって、イエス様が寄り添っていただけますように。今日も私たちが与えた務めを果たすために、聖霊の豊かな力を与えてください。イエス様の皆によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。